夏休み突入ですね。
本当本当もうあれですよ、うちはプールプールプールプールですよ。
いいですね。
そんなに大きくない家庭用のねプール、はい、丸いプールなんですけど、うちケイちゃんショウちゃんいて、
いいな、
私ねプールのね真ん中にこういるんですよ、ドーナツの穴みたいなポジションに。
東子先生が真ん中にいる、
はい、で君たちは私の周りをぐるぐる回れとセルフ流れるプールだと
自分たちが流れているプールみたいな感じですね。
そうするとね、あのね追っかけっこ見たくなるのね。
あ、いい
ですね。でも下の子がねこう遅いから追いつかれるわけですよ、はい、怖いからあのね翔ちゃんはケイちゃんにね抱っこってやるの。あの追っかけられて捕まるぐらいだったら仲良くしようぜ抱っこみたいな、なんかね捕まっては抱っこみたいな感じ
な、ね、いいですね、面白い、にぎやかだな。いや本当に子どもたちの夏はこれからと、
これからですね、
いうところで、
そう、
ね、
私の夏はあのハスをやってみようかなと思って。
ハスですか？
ハスハス、あのちょっとビオトープみたいなね、あの大きな水鉢に子どもたちが泳ぎ終わったプールの水を入れて、
はい、あらエコですね。
そこにねあのハス植えました、泥ひっかき回して。
なんと涼やかな、
う
ん、
またボウフラ湧くんでしょうけど、
ね、そこはもう多分お得意のところだと思うので、はいはい、うまくやって
くやって、
はい、運動系の夏休みはにぎやかそうですね、はい、さてドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
お財布と健康に優しいクーラーの使い方というお話です。
お財布と健康に優しいクーラーの使い方、
はい、
面白いテーマですね。
まあ、暑さ対策ね必要になってきてますけど、あの北海道でも普及率が上昇中だというクーラーの使い方についてのお話をしていきたいと思います、
うん、
熱中症にかかる医療費と熱中症予防にクーラーを使った場合の電気代の比較みたいな研究があるみたいで、それも後半紹介していきますけど、あの家に冷房ありますっていう質問がね成り立つほどに北海道そんなにクーラーみんなもないと思うんですけれども、うん、どれぐらいのパーセントか知ってます？
いやでも最近の夏は暑いですからね、うん、もう半分くらいのご家庭に突き出してるんじゃないですか？
ね、そんな感じしますよね、
はい、
で私ね調べるとね総務省のデータが2014年のが最新だったので、もうそこから8年経ってるからまだ変わってると思うんですけど、少なくとも2014年で札幌市のクーラー普及率は 27% 程度、
8年前ですもんね。27%。 でももともと北海道ってこうエアコンクーラー文化薄かったですからね。
そうですよね。
そう、うん、なんかそんな感じだったんですかね。
全国は 90% なんですって、その時点で、
う
ん、でええー、と思って、で、うん、気候が違う土地の、ね、数字をこう単純比較してもあんま意味ないと思うので、これ、ね、データがあったのが2009、2004、1999と遡っていくと、2009年が 15.8%、 2004年が 15.1%、 1999年が 13.7% みたいで、2009年から2014年の間にこう 10% 以上跳ね上がったみたいですね。ボーって
ちょっと面白いですね。それって比べてみると、うん、道民の動きっていうのが現れてきてますね。
そう、あとはねやっぱね気温も上がってきてるみたい。
あ、
温暖化、地球温暖化で本当にグラフ見たんですけど右肩上がりを、
ああじゃあもう耐えかねてというご家庭が多かったんですね。
そうそうそう。でね、北海道のエアコンに関する論文見つけたんですよ。
へえ。
2019年のね、いきます。日本建築学会環境系論文集っていうのがあって、うん、大阪大学の岸本先生たちの研究でね、北海道全域の住宅を対象としたエアコンによる冷暖房利用実態調査っていうのがあったんですよね、
うん、
でそれ面白かったんでちょっと紹介していきたいんですけれども、
はい、お願いします。
これインターネットを利用したアンケートで300世帯の調査結果なんだそうですね、
うん、
で項目としてはね、家族構成とか居住地域、住宅が戸建てかマンションか、それぞれの季節でどういう空調を使ってるのかみたいな、もう本当細かい質問なんですけど、
もう結構あの実生活に沿った質問なんですね。
案外そうなの、全然堅苦しくない、うん、で私面白いなと思ったのは設定温度ね、あの平均設定温度っていうのがあったんですけど、これ何度ぐらいだと思います？
うん、25度くらいってイメージありますね。
惜しい、もう24度だって。
そうですね。そう
で私ね偶然なんですけど、私本当24度にぴったりに設定します、いつも。
へ
え。これがね本州になると27度ぐらいの設定なんだって、
うんうん、 暑そうなイメージがあります。
でもこれもしかしてポッドキャストで関東で聞いてくれてる人24度みたいなリアクションかもしれないですよ。
分
かんないんですけど、北海道の、ね、エアコンは比較的過負荷が強くなってるかもって指摘されてました。
うん、そうですね、だいぶ差がありますもんね。
3度って大きいですよ ね、まあ、最もね、そもそも外気温が本州ほど高くないので、本当に過負荷になってるかどうかは議論の余地があるんですけどね、まあ、そもそもね、冬の暖房設定温度、うん、これもね、道民24度
え、あ、それ意外です ね、
そう、
じゃあ、まあ、24度くらいが心地いいなって思ってる方が多いっていう感じなんですね。
でね、すごい、あの、私この論文の最後の方にね、大真面目に書かれてたこの一節がすごく面白くって、はい、いきます。北海道においては本州のように着衣により体感温度を制御する風習があまりなく、薄着でも快適となる室内温度に年間を通じて保つ傾向にあると考えられると。
はい、思い当たりますね。あの、冬に、ね、暖房ガンガン焚いて部屋では半袖アイスクリームなんてね、よくあの他の地域の方から突っ込まれたり、ね、テレビ番組で、ね、してますよね。
なんかもう私も本当に肌感覚としてもそうっていう感じだったんですけどなんかこれを、ね、ちゃんと研究いただいているってところがありがたいなと思ったんですよね。で、まあ、この論文の中でエアコンの使用を控えるのはお金がかかるからっていう答えが多かったっていう記述があって、私もこれそうその通りってうなずきました。
本当にその通りです ね、切実な思いです。
ね、高いですもん ね、
そうですね。で
エアコンはね、つけっぱなしの方が結局電気代が安いっていう話があるじゃないですか。
ありますあります。
で、一番電気を食うのは実は立ち上がりの時、こう高い温度から低い温度にギュッと下げる時だから、こう一定の温度にして室温を維持する方が電気使用量が抑えられるっていうアイデアなんですけど、これをね、またね、エアコンメーカーのダイキンさんが大阪で調査した結果があって、これ結果を端的に言ってしまうとね、朝の9時から18時、夜の6時までずっと家にいるんだったらエアコンは入れっぱなしにした方が消費電力は抑えられるかもしれないと。
そっか。じゃあ外出した時はどうなるんですか。
あのね、これも細かくって計算した結果ね、35分までの外出ならつけっぱなしがよくって、それ以上なら一旦切る方がいいって書いてあった。で、あとは夜はね、また事情が違って、まあ、外気温が下がるからなんでしょうけどね、18時から23時までの間ならば、まあ、本当夜日暮れた後ですよね、うん、あのこまめに入り切りした方が電気使用量は抑えられた傾向があるんですって。
それすぐなんとという感じなんですが、ね、昼と夜とでは使い方を変えた方が良かったんです ね、はあ、なるほど。
なんか、まあ、もしかして夜間電力ってちょっと安かったりすることもありますよね、うん、ああいうのとかもあるかもしれないですけど、まあ、あの木造か RC かっていうのにもよって違うと思うんですけど、まあまあそういう調査結果もありましたよってことですよね、うん、で、私が一番面白いなって思ったのがこれ次に紹介するやつなんですけど、これ新しいです。今年2022年日本災害医学会雑誌に掲載された金沢大学の紅子先生っていう先生たちがやっている研究なんですけどね、うん、高齢者の熱中症による入院費用とエアコンの電気料金を用いたエアコン使用促進方法の検討という、まあ、タイトルにするとちょっと硬いんですけど、そういう論文ありましたよ。
入院費と電気代を比べるってこと。そう世の中には先生面白い研究があるんですね。
面白いんですよ、本当面白い。あのみんなそうでしょって思うようなことをやっぱ大真面目に研究して結果出すっていうことは、うん、あの、まあ、最近のトレンドでもあるんですけど、大事ですよね。で、まあ、あのこの番組でね、皆さんに紹介するにはこう何かちゃんと検討されているものがあればって探すんですけどね、あの今回はこれは結構あの真面目で面白い研究のトップランクにあの行くなと思って紹介していますけど、まあ、あのもちろんこういう研究がありますよってことで、それが絶対正しいよっていうわけではないんですけどね、うん、
はい。そしてその入院費用とエアコン電気料の論文の言うところによると、つまり、うん、どっちが高いんですか。
一応ね、まあ一応条件を簡単にお話しすると前提ね、うん、東京都をモデル地区にしてますよ。で、まあ、すごい暑いってことね。で、6月から9月に高齢者がエアコンを使わないで熱中症になって救急搬送されて2日入院したっていう時、これ あのシミュレーションですよね。で、この時にかかる医療費の自己負担の費用と 暑さ指数25度以上の時にエアコン使った時の電気料金の差を計算してみたよっていうやつなんですけど、
うんうん、
で結果はね、まあ、あの皆さんご想像通りですよ、おおむね電気代の方が安い。
あそりゃそうなりますよね。そうそうそうそう。ちなみに2泊でどのくらいの入院費用になるんですか？
それがねすごい、はい、医療費としてですよ、その自己負担 の計算の前よ、トータルでね133,498円
いや
って計算されてて、
はい、
もうこれだけ見ると絶対エアコン代より高いんですよね、
うん、
でまあお財布からね出ていく、当事者のお財布から出ていくお金と比較するために計算するとこの13万いくらっていうのは1割負担だと8850円ですって、
うんうんうん、
で2割だとその場合で17,700円、3割だと、26,549円になるわけですね。
おとすると1ヶ月の電気代が8850円を超えない限り、まあ、どんな場合でも入院する方が高くつくと。
そうです、まあ、単純に言えばね、で、うん、エアコン使って本当に1ヶ月の電気代8850円かっていうとちょっとねそれは安いだろうって思うんですけど、まあまあ、ただあのこの論文でも研究の限界ちゃんとあの指摘してくれていて、やっぱりね個別の要素で結果いくらでも変わるので、まあ、一概によしあし言えないんですよね、
うん、
でそれよりも何よりもやっぱ体へのダメージ考えると、うん、まあ熱中症で入院しない方がいいよねと思いますよね。
はい、本当にそれが大事、基本ですよね、
はい、
今日はお財布と健康に優しいクーラーの使い方というお話でした。